ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。クリラジのイベントがお台場でまたありまして、
はい、
玉砕してまいりました。
お疲れ様でした。
半助と、
はい、先週なんか演説したらどっかで戦争が始まってしまったので、あのもう一回演説したら核戦争ぐらいになるかと思っている。そのと
ブロードバンドがブロードバンドになりました。小関でございます。
どうぞ。りゃ
あの ADSL なら、ね、うん、ADSL になりました。
どういうこと。
NTT のフレッツ ADSL、
うんうん、
ってありましたね、うん、あれでレンタルモデムがレンタルなんですよ、
うん、
でモデムのレンタル料が月何百円かかってて、うんうんうん、かれこれ8年使ってたんですね、うちね。
おお、
はい、8×12× って計算してたら、うん、割とシャレにならない額を払ってることに最近気がつき、
うんうん、
あのそういうモデムのレンタル料がかからなくてトータルで安い某 ADSL 社に乗り換えまして、
うんうん、
先日工事が終わって、
うん、
通信費多分半減以下ぐらいになる、
うん、そんなに変わんの。
変わると思いますね。
へ
え。
品質的には
倍速になりました。
マジで。
うち多分、ね、うちはたまたまそのサポートで悩まなくて綺麗にいったパターンだと思うんで、ハマ、
うんうん、
る人はひどいハマり方するという噂は聞いてるから、まあ、あの誰にでもおすすめとは言いません。、うん、はい、
いや俺もその口だったんだよ。
あ、なんか前言ってました、
ね、ADSL ってね、なんかいろんな条件、うん、結構不確定要素で通信こけたりとかする事例があるんで、
なんか聞いたら電話線と一緒にするタイプと ADSL の線専用で引くタイプと、今そんなあれになるのかな、わかんないけど、当時そういうことで、
そうですね、今でもそうですね。
要は家庭内のコンセントのいわゆる 100V の電源の近辺通しちゃうとトラブルになるとか、電子機器の電磁波拾うとか、なんかいろいろあったみたいなんですけど、僕は、その昔 ISDN の回線を使っていた時から ADSL に切り替えた時に、1ヶ月半ぐらい、最初工事した日から1ヶ月半ぐらい使えない状態みたいなトラブルがあったので、回線切り替えるのなんか嫌なんですよ。今も光の回線は入ってるにもかかわらず、インターネットはまだ ADSL 使ってるというね、いい加減切り替えなきゃいけないと思っているんですが、スムさんとかそういうトラブルないの？
僕は ISDN から ADSL。ADSL はなんかよく電話かかってきたらブチって切れたりしたので、
あ、はいはい、
でもうデータの納品を、ね、そのインターネットでやるっていう時代になってきたので、
うんうん、
割と早い時期に光、うん、フレッツ光にしちゃったんです。だからまあそれでとりあえず快適ですね。
うん、
今までトラブルらしいトラブルはない、ほうほう、ないのですが、ただアパート住まいだから、
うん、
光回線引くのに、うん、ちょっとまあ大家さんにお願いしたりしなきゃいけなくて面倒くさかったんですけど、
うん、
なんだっけ、ケーブルテレビも光回線や、ね、光ファイバーやってて、
うんうん、
もうケーブルテレビはその大家さんが入れてるんですけど、
うんうん、
でもケーブルテレビじゃダメなのとかいう話になった時に、まだその当時ケーブルテレビの光ってあんまり速くなかったんです、
うんうんうん、
品質的に、いやこれだとダメだと思いますとかなんとかいろいろ言って、
うんうん、うん、
なんとかうちだけこう、まあ壁に穴開けなくて済んだんで、
うんうん、
また光ファイバーを入れて、
うん、結構快適。光ファイバーのケーブルってすげえデリケートだっていう話を聞いてたんで、僕も心配してたんですけど、
はい、
エアコンの
穴で
ね、脇から通すとか、そういうのが意外とちゃんとできるんだとか思って、うちも線は来てるんですが、電話にしか使っていない。
それももったいない。
それは早1年ぐらいなのかな、これ。ございますが、今週はこの番組ちょっともう一度考え直そうと、前に何かやったよね、この番組どうしようかみたいな、結局長く続けたいかなみたいな感じで話をして終わっちゃったと思うんですが、
はい、
まあこの番組というよりは全体的にちょっといろいろ考えていきたいなと思っております。
はい、
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役のハンスケは生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けると思ってぜひ。
はい、ということで、
はい、
まあ、冒頭にお話しした通り、クリラジのイベントでお台場行ってきたんですが、
はい、
まあ散々な状況でした。
どういう散々？
散々ね、
よくわか
る。まあ12月5日ね、このスクランブルでも、はい、イベントさせてもらいます。お台場のカルチャーカルチャーさんで、ねイベントが去年やって、今年2回目ということで、あそこは昼の部と夜の部とあるんですけども。昼の部をクリラジの本局って言われる、まあいろんな、番組が集まってもともとやっていた番組って言えばいいのかな、うーん、自転車以外って言えばいいか自転車以外の番組が集まって、こう昼の部やりまして、夜の部も、そのまま今度自転車の方でやりましてっていう感じだったんですが、なので、まあ、1日カルチャーカルチャーさんいたんですけども、昼の部、本局の方で、まあ、昼も夜も出させてもらったんですけど、昼の部は、何人いたんだ、局長の BJ 入れて10人パーソナリティがいたので、3人ずつカードでランダムに選んで、普段番組一緒にやってない人も入る状況で、ペアを、ペアと、うん、なんだ、3人ってペアじゃないよね。
トリオ。
トリオ、はい。トリオ組んで、まあ、ステージに上がるわけですよ。で、お客さんから1枚ずつ、何かお題を書いてもらった紙を集めて、その場でお題のカードを引いてそれについて喋るみたいな、
うん、
まあ喋れない喋れない
おお、
まあもう普段一緒に番組組んでるっていう形で組になった人もいるのかな、いやいないいない、あ綺麗に、あの僕の組が、僕以外の二人が、ちらっと、常にじゃないんですけど、たまに一緒の番組で喋ってるお二人だったんですが、その他は、まあ、大体綺麗に、普段、一緒に番組やってない人がこう組んだ形。で、僕自身もそのお二人とは、番組とかで話したことがない人たちだったので、なんか、やっぱ、突如としてそういう組になると気遣ったりするし、でお題も何が出てくるか分かんないわけじゃないですか。
まあそうですね、
まあ 聞いて出てきたものについて話をするっていうとなんとなくできそうな気もするんだけど、まあ喋れなかったですね。なんかこうなんか言って帰ってくるのも想像がつかないじゃないですか。この人たちにこう言ったらこう帰ってくるみたいなのが。
ああ。
普段一緒に番組やってる人だとなんとなくあこう言えばこう帰ってくるかもなみたいな想像、まあそうじゃないケースもあったりしてね、困っちゃう時もあるんだけど、まあ何のあれも。手探り状態でいろいろとチャレンジは していたつもりなんですけども、まあグダグダ、まあいいところな感じになりまして、でまあいろいろとその後話をしていたんですが、この番組というかスクランブルを始める前にクリラジに行ったっていうのはスクランブル始まってたんだっけ。
同じくらいか。でもクリラジに出てるのを僕は聞いたから、
うん、
まだ始まってなかったんじゃないですかね。こんなの半助さんこんなのなんだよって言って教えてくれてたので、
うんうん
うんうん、はい。
じゃあまだ始まってなかった。始める前にいろいろ話を聞いたのかな。ただ要はクリラジの局長で BJ と話をしていて、
うんうん
うん、要は喋るのって要は筋肉だよみたいな話があったんですよ。
そうですか。あ、鍛えないとってあるん
ですよ。うん、まあ、要は数というかね。
はいはい。
まあそれを真に受けて単純にこういろいろと番組数増やしたりとか定期的に休まずやるとかっていうところでやってきたんですけど、まあ喋れないねっていう話でいろいろと反省会になる感じでやっていたところ。まあ、単純に時間喋ってればいいかって言ったらそうでもないよねっていう話になって、やっぱねいろいろ考えないといけないかなと思い出してるんですね。で一番なんか問題なのがこの番組かなと。
はい、
まあ、問題がないのが問題なんじゃ
ノンジャンルでやってきちゃってるからなおさらなのかもしれないけどね。
うん、
まあでも他の番組にしてもちょっとまあ自分自身含めこうみんなそれぞれで考えていかないといけないかなって、まあクイダオレとみんなのダイエットで、参加してもらって言い始めた哲夫さんはまあもともとクリラジの方やられててこっちにまあ参加してもらってるんですけど、小関さんは食い倒れで入ってもらったじゃないですか。なんか雰囲気違くないですか。
あんまり気にしなかったかな。うん、
あみんなのダイエットになるともうちょっと違うのかな。
ああ、
ね、やっぱりまあ人が違えば雰囲気も違うのは当たり前なんだけど、うん、ちょっとやっぱそれぞれの番組考えていかないといけないかなと思ってるんですけどね。これどう？ただいまやっぱり続ける
それはなんて何か目論見があっての続けるか、
うん、
単純にこう言っちゃっていいんですよ。やるとかやらないとか言っちゃっていいものなんですよ。
というか、小関さんとスノーさんは、フォトスクランブルとただいま、
うん。
だけなんだ
よね。僕はそうですね。
そうですね。
はい。
で、まあ、やってく中で、まあ、時間取られるわけじゃないですか。
ああ、まあ確かに。
で、その中で、まあ、基本、何の見返りもないでしょう。
まあ、具体的にはないですね。
うんうん。
付随的にはいろいろあるけど。
こう、やってくモチベーションってどういうところなの？
ああ。いや、とりあえず、 この間も話があったけど、かなりストレス解消にはなった。
ああ、なるほど、ね。
はい、
うん。え、小崎さんは？
はい。
そうですね。今のところそんなに負担にはなって、出ないのかなとは思うんですけど、これであと1時間クラスのものもう1本引けたら多分死ぬなっていう、そういうのはありますね。まあ、キャパシティ的な問題とかは今のところそんなにはないですね。で、喋っててもまあ、ただ、問題はこれ聞いてる人がどう思ってるかですよね。
そうそうそうそう。
こんな投げっぱなしで喋ってるのとこの枠だけなんで、確かにリスナーさんの顔が一番見えにくいっちゃ見えにくいかもしれないですけど、
うん、テーマがね、ああそうね、
じゃあだけだから多分他のスクランブルの枠聞いてらっしゃる方がそのままただ今聞いてるってパターンはあると思うんですけど、
あ
一元さんこれいきなり聞いたら多分敷居高いですよね。そこら辺どうなんだろうな。なんかでもリスナーなんだっけ、ユニークで結構いらっしゃるんですよね。それでも。
いや、ただ今はでもそんなでもなかったね。
まあ、はい。
まあ、あんまり数っていうのは、まあ、どんぐりの背比べのような気もするので、あんまり、数がうんっていうよりは、まあ、聞いてくださってる方がどんな感じかっていうのはこの番組は特にリアクションがないので見づらいっていうのがあるんですけど、
オフ会やっても誰が来るのか分かりにくいっていうのはまあ確かにありますよね。
一応数字を見てみるとですね、昨日だか一昨日だかに、そのホットスクランブルで今週配信した大西さんのインタビュー行くのに増田さんがどれぐらい聞かれてるんですかって言ってチラッと見たんですが、最新、
はい、
今週、みんなのダイエットが1万2000弱不食い倒れ7500弱、あ、ちゃんと言おうか、みんなのダイエットが11873、
はい、
食い倒れが7480、フォトスクランブルが6728、でスクランブル全番組配信が5894で、ただいま、はい、この番組が3270、
それが多いんじゃないですか、
ね、多いね。
それは
その次は、
それは多いわ。
ポテト。いつ配信したんだろう、最後っていうぐらいなんですが、なぜか3032。で、タコノブックが2200ちょうど。で、アンナチュラルが2047。っていう感じになってますね。そうだね、多いね。
いや、私が最近これポツポツとあの5分配信やる気なくやってるんですけど、あれでも多分何十とかなんですよね、フィードの登録数だけで追っていくと。
何十？そんなことないでしょ。
iTunes ストアから経由で見入ってるやつがどんぐらいなんか見えてないんでわかんないんですけど、直接あのフィードバー叩いてる人どんぐらいいるんかなっていうと数十クラスなんですね。
でも
それであの注目乗るんだとか思って
もっとあるんだ、
ビジュアルアートワークすげーとか思ってみたんですけど、ストアから見られるんでしたっけ、は
い、いや、あれ結局は RSS 見に行くから RSS の、はい、アクセス見れば、
RSS のその登録数、アクセス数じゃなくて登録数で追うとユニークでやっぱり3、40だから、ツイッターでなんかポスト投げて、リアクションがある数ぐらいっていう、割と数字が見えやすい感じですね、うちの。だから普通にその4桁とかコンスタントにいるってことはそれだけ聞いてる人いるんかななんていうふうには思いますけどね。
まあ全くリアクションがないわけではないので、まあ 聞いてくださってる方がいらっしゃるんだなっていう意識は持ってはやっているつもりなんですが、ちょっとここのとこそこの意識が薄いかなと、ちょっと反省の意味も込めてですね、まあ、ちょっとそこをどう考えていくかっていうのは一回ちゃんと、ここをこの間なんかいい加減に終わらしちゃったので、
うん、スクランブル全体をどういうチャンネル構成にするかっていう話にもなってきましたね。でもそうするとね、多分、
うん、そうかもしれない。
逆にこういうなんか特化してやってますっていう方が多分あの対外的に何かしようとする場合は説得力強いのかもしれないです。逆にあのもうただいまアンダーグラウンド化させて、
うん、
すごい不定期配信にしてなんか15分ぐらいポツンポツンってやって、
うん、
でなんかこうだ聞いてない聞いてる人少ないのにいいことにすごい裏話をするみたいな構成にしちゃうとか、
うん、っていうか基本ちょっとね、なんで続けるか続けないかって言ったかっていうと、
はい、
要は自分自身もなんか言いたいことを言ってっていう部分もあったのは正直あるんだけど、でもやっぱ時間割いて作る以上やっぱり聞いてくださる方に対して楽しんでもらえるかためになるかないといけないかなっていう気が、っていうのはそれは自分自身一人でやってるんだったら別にいいかなと思ってたんだけど、こうやってみんなが集まって時間を使う以上そういう風にしていく方がいいのかなと思うんですけどね。そこら辺はどう？
どうなん？まあ一応家族の時間を大切にしましょうみたいな話だったのですが、
うんうん、
まあそこからはだいぶ外れてはいますよねっていうのは、僕のライフスタイルがかなり家族寄りじゃなくなってるっていうのもあるし、ハンスケさんもね、子供がだんだんこう大きくなってきてっていう、そういうこともあるんだけれども、まあでも逆にそれはそれで、そういう状況じゃないとわからないことっていうのもまああって、もしかしたら僕らの世代とこうね、あまり疎通はないんですけれども、そういう状況の人たちが、うん、あそうだよねとか何言ってんだとか、まあそういう何かしらの楽しみでもないけれど、ただ聞いてるだけでそれでうんうんって言ってる人も、
うん、
なんていうの、全然意味は違うんですけど、声なき声みたいのがあるんじゃない、
うんうんうん、
いう気はするんですけどね、
うん
うん
うん、なるほどね。だから、なんかこう、要は共感してもらえる部分っていうのは、どっかにはあるのかもしれないけど、でもそれを意識しては作ってないでくない。
ああ、いや、まあ言いたい放題。
結果論、そういう部分もあるかもね、な状態でしょう。そこら辺をやっていくんであれば、なんか、そういう風なことを考えて作っていくようにしていかないといけないのかなっていう気がしているんですけど、うん、だから実際そのスノーさんが言ってたように、結局手が回ってなかったり、この番組でもなんかやっぱ話してるけど、やっぱりその自分の親みたいに、もう家族のために全部注ぎ込みますみたいな状況って作れないんだなっていうのは、
うん、
僕は今すごく感じているところで、じゃあそうじゃない家族のあり方とか、でもね、そうじゃないけどどうでもいいと思ってるわけじゃないみたいなところを、なんか、それはそれでちゃんと、そのテーマをもう一度見直してやっていくっていうことであれば、なんか、そういうものをちゃんと、毎回じゃなくてもいいと思うんですけど、やっぱりやっていかないといけないかなと思ったりね。
まあそうですね。まあ僕の場合はまあ子供が今非常に大変な世代なので、あのまあそれリアルタイムでかなりネタというか、そう考えるべきことはたくさんあるし、言いたいことはたくさんあるっていうのはあって、まああんまりでもそれをねこうダイレクトに出してしまうわけにはいかないという。
うんうんうん、
別にタレントじゃないので僕は、
うんうんうん
うん、っていうのがあってどうしても二の足を踏んでるというか、うんうん、あのこうわざと避けざるを得ない 内容もありますね、
うんうんうん、まあね全部が全部さらけ出す必要もないとは思うんだけど、うん、
ああな感じですかね、ええ、まあただいまって言ってている割にはただいましてないから
そうなんだよね脱線しすぎというか、
まあうんまあ、ただどうもあの、まあ、毎週だとどうしてもこう内容的にまばらになっていくというのだったら、
うん、
各週とかあるいはねさっき小関さんが言ってたように、
うん、
あのちょっと煮詰めてからやってみるっていうのがいいかもしれないのですが、
うんうんうんうんね、まあちょっとその一旦じゃあそのただいまから外れて、
はい、
番組全体というかまあ出てもらってるのがあとは本当スクランブルになっちゃうんだけど、はい、このスクランブル全体の動きとしては
いやそれがね他の番組は全然聞けてないのでなんとも批評じゃないな、そのなんとも言いようがないのですが、
うんうん
うん、ただ、これで何か、その、なんていうの、社会貢献でもいいし、自分のところに何か収入が発生するとか、そういう、ちゃんとした、明確な方向性とかいうのが、
うん、
特になく始まっていることなので、
うんうん
うん、もうそこら辺をはっきりしたいっていうんだったら、でもここで3人で話しててもそれはちょっとねあの他の人たちがどう思うかわからないのであれなんですけど、
うん
うん、そういう時期なのかもしれないですけどね、
うんうん、
ただねあの僕はもう最初から趣味でっていう話をしたと思うので、
はいはいはい、
はい、だからまああれですよね、あの自転車でその辺走ってるとかそれに近い感じなんですけれども、
うんうん、う
ん、でまあなんかまあ特に写真展に関してはフォトスクランブルに関してはまあ仕事にかなり近い、うん、あのことで非常に有益なこう自分にとってね有益 な、うんうん、なあの内容情報をいただいたりとか、
うんうん、
いろいろ得るものの方が多いので、
うん、
もしかしてさ多分差し上げてる方よりは得るものの方が多いと思うので、
うんうんうん、
そういう意味ではすごく有益な趣味ですね、
うん、
はい、うんうん、そんな感じです、
うんうん、でそれはじゃあやってるメリットみたいなのは感じれる、
うん、いやもちろん感じ十分、
うん、
十分感じれます。でまあもう、これ二つ同時にいつも喋ってるっていうのはあるので、
うんうん、
フォトスクランブルとただいまって結構裏表なんですよね、僕にとってはね。もうすでに、もう3年やってるじゃないですか。
うんうんうん、
だからどっちかがないと、なんかどっちかがないと成り立たないっていうか、
うん、
っていうところ、感じにはなってるのは確かに。
そんなにウェイトが大きいの、ただいまって。
あ、結構大きいですね、やっぱり。
そうなんだ。
大きいですね。うん、まあ、ただいまの方がネタ多いですもん、だって。ネタ帳というか、ネタ倉庫にあげる。
ああ。
ネタの数は圧倒的にただいまの方が多くて、フォトスクランブラー、
そう
だいたいほら、最初に始めた時も、フォトスクランブル多分、どっかのカメラ雑誌みたいに毎年同じことやるんだろうね、とか言って笑ってたけど、実際そうなりつつあって。でもまあ、それはそれでしょうがないかっていう感じでやってるんですけど。ただいまはなんか、日々、いろいろ人生、と直結してる感じがする。
今思ったんですけど、
うん、
このタイトルを変えてですね、うん、スノーさんのただいまにすればいいんじゃないでしょうか
スノーさんのただいま、うん、
なんだっけあの深夜番組みたいに感じですね。なんだっけ関西とかでやっているようなあのあなんだっけ探偵ナイトスクープみたいな感じになった。
いやでもそんなにこの番組の上なってんだろう。
むしろなんだろう、あの ネタをスノーさんがフリーダムに30分喋るとかそういう枠にしちゃって、で我々は聞き側に回るとすると、こういろいろ置いてきぼりになる人出ますかね。
置いてきぼりで置いてきぼりの人はいっぱいいると思うんですけれども、
うん、そうだね。
まあどうなんです、どこら辺なんか聞いたりします。僕のとこには特になんかブラックストーが好きっていうファンメールが来る
ご指名じゃないですか。
え、小関さんはどうなの。
え、私どっちかというとただいまの場合は割と不定期で参加してたりするんで、うんうん、あの気楽にあの気楽にっていうか割と無責任なポジションを享受している感じですね、うんうん、なんか、うん、で自分のなんか入りやすい時だけ入るみたいな感じでもあるんで、うんうん、一番リスナー泣かせかもしれませんが、うんうんうん、だからなんだろうな。
でもこのただいまに関してそのまあ仕事の状況とかによってあれだけど、もういいですっていう感じじゃないじゃないですか。なんか時間があったら、はい、出ますって参加してくれるじゃないですか。
そうですね、あの繁忙期以外でしたらっていう感じで、うんうんうん、基本的には
この辺どんな感じなの小関さんは。
まあでもそうね、スクランブルに撮るのがフォトスクランブル一本になればまあ楽は楽な部分は確かにあるんですけどね、1時間減るっていうのはまあ確実にでかいんで、うんうん、なんだろうな、もうどっちかというとなんだろう、枠サイズそのものが縮まると少し楽かなっていう方が大きいですかね。あの、まあ、テーマとか、あの、番組云々っていうのは置いといて。
あ、時間尺ってこと
尺、うん。
まあ、ちゃんと始めてちゃんと終わる。それがね、なかなかできないっていう。うん、まあ、だから、まあ、やれないときはやらないっていう、そういうスタンスでもいいのかもしれないですけどね。ハンスケさんとしては、
っていうこと、うん、
まあ、うん、あの、あ、今回はちょっと。
あの、朝まで生ただいまやってリスナーでみんな殺しにしてるとか、そういう、あれかと思ったら違うんですね。
ああ、
すみません。それ多分、あの、編集、ハンスケさんが編集で死ぬので、それをやると。
そんな長いの編集してない。
逆にね、多分あの、喋った後の編集の手間が一番きついと思うんですよね。
まあ確かにね。
一度ざっと聞かなきゃならないわけだから。
うん。まあでもね、最近はフォトスクランブルただいまは、その間にブレイク入れるところと最初と最後と、あとは途中でね、明らかにもそこはカットしないとっていうような時、うんかな、あと回線切れてずっと長くなった時とか、でもそこでも編集したくないからもう切れたのにも途中でね入ってもらうような形でやってみてるけど、そういかなかった時とかもあるじゃないですか、
うん、
そういった部分の編集とか、まあでもそれでもやっぱり、うん、うまく早くできて30分とか1時間とかかかるからね。だから、他の番組も含めてなんだけど、もう一発撮りにしようとは思ってるんですよ。
うん、
もう BGM も流して、CM は CM でリアルタイムでも 収録してしまうという形にして、もう編集の時間はなくそうとは思ってるんですけど、まあ、そこはね、あの2人に関しては特に今、
はい、
負担はない部分じゃないですか。
まあ、ハンスケさんは、でも一番の絡みはハンスケさんだと思うんで、ハンスケさんの。
ああ、いや、っていうのはね、
やりたいようにやっていいんじゃないですか。
いや、そういうふうには思ってないんだよ、ね。はい、っていうのは、要は、それぞれ番組関わってる人たちに関しては、だから僕、自分が好きにできるのはポテトだけだと思ってるから。はい、だから、ただいまにしても、ホットスクランブルにしても、ただいまだったら、スムさん、小関さん、うん、で、まあ、ミリさん、高野さんね、うん、関わってたりするので、だから、なくす、なくさないとかっていうのは、自分一人で投稿するつもりはないんだけど、ただ、ちょっと、あまりに、こう、スノーさんほどこのただいまの比重が大きく なくなりつつあって、自分の中では、
はい、いやでもね、他の多分比重がね、あまりにもこう急に増えてるっていう気はしますよ、見てると。
うん、あ、
だから、
うん、
やっぱりあの体重なんだ、体力と相談してじゃないですけど、それで決めた方が多分一番いいと思います
わ。合理的だと思うんだけどね。
いや、あの、まあ、正直にこれ以上は作れないよね、多分。うん、多分というか、まず間違いなく。
はい、はい、
うん。ただ、要はこれなくしたところで収録の1時間と、
うんうん、
編集のまあ1時間かかったとして、週に2時間のわけだけど、だそれ云々じゃなしに、要はこれを続ける意味というか、
うん、
これをやってくメリットっていうのも変だけどな、うん、なんていうのかな、要は作っていく上で、こう、もうちょっと、毎回いいものはできないと思うんだけど、何回かに一回、自己満足でもいいから、ヒットが出るようにしたいな
って。
ああ。うん。今の調子だと多分、ずっとヒットもなくみたいな感じになりそうな気がして、ちょっとやってるメリットというか、モチベーションを維持するのが難しいかなっていう気がして、そういう感じはしない。
すいません、なんかすでに、なんて言ったらいいんでしょう、日常になっている。
ああ、
まあ、ちょっとそれ、そういう意味であるのかもね。そういう意味で、その、満足しないっていうか、
うん、
うん、なのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、
まあ、こう、ちゃんとしたテーマを元に下調べした上でいろいろ喋るっていうのが本来は一番いいんでしょうけれども、
うん。うん
うん、まあ、毎回それは大変ですよね。一週間に一回それっていうのは大変。
それは無理だね。
うん。まあ、そういう意味では、本当に、ただこれ、だらだら喋ってるうちに、
うん、
その中から、こう、そういうネタが出てくることもあると思うので、
うんうんうん、
で、まあ、放送作家じゃないんで、
うん、
なんか毎回こう、このくらいの視聴率取らなきゃっていう感じでは、
うん、
ですよね。いや、そういう、それでやるつもりなら真剣にやってみてもいいんだけどね。
うん。
いや、多分そういうことをやり始めると変なことになってしまうような気がします。
うん、その数はさっきも言ったけど、あんまり 気にしていないというか、ね、たまたまみんなのドエットクイタルが数ボーンと来てるのは、やっぱりこのフォトスクランブルただいまと積み重ねがあって、まあそれだけじゃないよね。タカノブックなり、ミリさんの番組なり、こうあって、ここに来て、ネタとして食べ物とダイエットと、なんか、すごくターゲットが広い内容だからっていうのもあるんじゃないかなっていう気がしてるので、俺はまあなんかたまたま的な感じには捉えてるんだけど、もうちょっとなんか、こうアーカイブとして残していくっていうのを一つあって、まあ今ね、サーバーがいっぱいで、こう古いのから消さざるを得なくはなってきてはいるけど、でも少なくとも1年分ぐらいは残っていくわけじゃないですか。でそうなった時に、まあ一生懸命やってても恥ずかしいのは恥ずかしいんだろうけどね、1年分っていうのはね。
そうっすね。
そこら辺、もうちょっとなんかクオリティを上げたいなっていう。
うん、
それはしっかり作り込むっていうんじゃなくてもいいので、なんかもうちょっと考えて作っていけるようにしたいなと思ってるんですけど、そうすると負担になっていくの？
どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。まあ前、そのテーマは僕としてはずっと上げているんですが、うん、ただそれについてなんか、こう、
掘り下げがない。
返信がない。うん。掘り下げがないという、うんうん、僕もテーマは作れるけど、そこにさらにまた調べてなんかね、
うん、
やるほど暇じゃないっていうか、
うんうん
うん、まあそこに誰かがたまに突っ込んできてくれるとありがたいんだけれども、
うんうん、
でもまああまりない感じではあるって、
う
ん、
そう
だ
ね、
うん。まあ突っ込みにくいテーマもあるんですけどね。
まあでも突っ込みにくいなら突っ込みにくいで、本当ね、まあ僕自身もかけてないからあれなんだけど、いやちょっとこれ難しいねとか、これどういうことなのっていうことぐらい書いてみることで、ちょっと変わってくるかもしれない。
うん、
これ、小関さんはどう？これ、事前にこういう、なんか、そのテーマに対して何か、書いていくとかいうのは厳しい感じなの？
書く、フォーラムの方ですけど、これはまあリスナーさんには何のことか分かんないけど、まあそういう、
細かく書くっていうよりは、その例えば、まあ、スノーさん大体次のやつを収録予定分で話題募集とか、そのネタの候補みたいなの大体書いてくれてるんだけど、それに対して、あ、じゃあこれについて、このテーマだったらこれについて話せるとか、これわかんないから入り込みづらいかもとかっていう、なんかそれに対するその回に何か書き込みってするのって難しいの？
あんまり考えたことなかったですね。ヘッドラインみたいな感じの読み方をしていて、私は、
うんうん
うん、でなんかこう、こう来たらこういう感じかなみたいな、一応予習は頭の中でこうざっと予習をして本番に臨むみたいな感じ、うんうん、でそれが足んないと大体こううまく乗り切れないで、なんかこうほとんど発言しない回になるみたいな、大体そういう流れなんですよ。
うんうん、
まあ、最近でちょっと面白かったのは、龍馬ブームにぎありくらいですか。
ああ
。まあ、かなとは僕は思うんですけど。
ちょっとあれは自説もタイムリーなタイミングだったっていうのはあるかもしれないですけど。
うん、
ね。
ね、なんか、ね、難しいけど、なんかこう、作り方変えて、見るか、 もういつのことをやめてしまうかっていう感じなんだけど、でもそんなに負担になってないんだったら辞める理由もないっていう感じなんだ。
そう、うん、あの、や、まあ、辞める理由はない。非常に個人的な思いも僕はこれ今あって、
うんうん
うん、やっぱり、あの、さっきアーカイブって話がありましたけど、
うんうん
うん、やっぱその日、その時の、こう、状態、自分の状態とかが、ここに残っていくので、
うんうんうん、
それは、ものすごくね、あの、自分勝手で申し訳ないんですけども、うん、それはそれで、あの、非常に、貴重な記録っていうか、
うんうん、
そういう感じではいます。
うん、
かねえ、うん。まあ、あの、うん、ちょっと構成が確かにないっていうのは、うん、毎回考えて、毎回ちょっと構成っていうものは考えなきゃいけないんじゃないだろうかとは思ってるんですけど、
うんうん、
いざ始めてしまうとなんかどうでもよくなるので、それが困った。
うんうん、
まあ、あの、ネタに、ネタのところにちょっとでもこう、それはいいとか、わかりませんとか、
うんうんうん、
そういう反応があるとそこでもう少しなんか広がりが、
そっか、
うん、出るとは思います。う
んうん、じゃあ、それを試してみて、まあ、こう、ちょっと変えていく、
うん、
努力をしてみましょうか。
うん、いや、あとは、物理的にというか、時間的に大変っていうんだったら、隔週にしてみるとかね。
うん。
その方が、でも、少しは、こうね、なんだっけ、お味噌汁が煮詰まったように。
いや、
少し味が、えらい。
隔週はない。
あ、本当。
うん。多分ね、
めんどくさい。
にしても、
変わらない？
変わんないと思う、それは。まあ、毎週だとできないけど、隔週だったらできるかっていう、多分それはできないような気がするんだよね。
まあ、そうかな。
うん、
まあ、今の状態だったら無理ですね。うん。うん、このままでは無理ですね。なんか、システムを変えないと、例えば、一週間前には一度編集会議があり、
うんうんうん、
5分でも10分でも編集会議があり、うん、で、次の週に本番とか、そういう風にすればまた違うんじゃないでしょうかね。
うんうん、
始めた頃は、ハウスケさんと二人で、ああでもこうでもってずっと話して。
いや、そうだっけ？そんな風にしてたんだっけ？
いや、してましたよ。なんか、結局話、その、なんていうの、前の、
うん、
その、打ち合わせの方が良かったりとか、同じことを2回目本番で話してたりとか、そういうトンチンカンなこともあったけど、だいぶ話し込んでましたね。
それから撮ってたんだっけ？
そうですね、うん、確か。こんなことがあったんですよって、それって、とかいう話を、まだこうしてるうちに、いや、それは本番で収録で言わなきゃとか、そういうことを言
っていた。ああ、そう言われたらそう
だね。あって。
そうか、そうか、うん。
その頃はやっぱりある程度その企画が、うん、まあ、それなりに落としどころはとか、
うんうん、
なんとなくあったので、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっと まとまってたっていうのもあると思うんですけどね。
うんうん、
まあ、新鮮だったっていうのもあるんですけど。
ああ、なるほどね。まあ、じゃあ、そうだね。もう一度そこら辺、やり方を変えて、もうちょっと、こう、作り方を見直して、うん、もう少しいいものに変えていければ、という方向でやってみましょうかね。
うん、あ、小関さんは何か、見覚えはあんまないですか？
なんだろう、いや、わかんないんですけど、これを聞いている人がいいものを求めているのかなって一瞬思っちゃったんですよ。
ああ、まあね。
なんか、
どうなんだろうね。
どういうスタイルで言ってんのかなっていうね、のはあるんで、もし、なんかこう、BGM 代わりに、こう、軽く聞いて、
うん、
ていうのを目的とする人があんまり密度高い話聞かされちゃったらちょっとくたびれたりするのかなとか思っちゃったんでね。逆に。
そうね。要は、ね、以前、フォトスクラムの方にもよくメールをくださっていた、ゆたかさん。
はいはい。
はい。
が、まあ、某番組のテンションの高い、勢いのある感じは聞いてて疲れると、はい、こっちはすごく緩くていいというふうにおっしゃってくださってた方もいたので、
はい
はい、ポッドキャストってそもそもなんかバックグラウンドで聞いてることの方が多かったりするから、
あ、そう、僕もそういう意識があったのよ。要は自分は自宅で作業してるから、もう常になんかの番組を聞いてるっていう感じがあったんだけど、でもね、やっぱいろんな人とこう、まあ、クリラジのおかげでいろんなリスナーさんと話す機会があって、いろいろ聞いてると、まあそういう人も多いんだけど、意外とやっぱその時間に限りがあると、
うん、
要は通勤の間に聞くとか、帰って、自分の時間何か作業するときに、まあ、1時間ぐらい聞くと。そうすると番組の数ってもう必然的に制限せざるを得なくなってくるような感じらしいんですよね、
うん
うん、そうすると要はじゃあ聞いてみたことがある番組10あったとして、まあ、毎週聞けるのは4つまでだよねってなった時に、ただいまって入るのかなっていうと、厳しいよねっていう感じがするじゃないですか、
うん、
やっぱりこう毎回がっつりなんかしっかり伝えたいことを伝えるとかっていうのはしなくていいと思うんだけど、何回かに一回はこう自分たちが持ってるものを喋るとか伝えるとかっていうのが作れるといいかなと、
うん
うん、だらだらは完全に否定してるわけじゃないんですよ。最近こんなだったんだけどねみたいな、そういう回はもちろんあっていいと思うんだけど、ここのとこ全部がそういう回になっちゃってるような気がするのでちょっとそれをなんか考えなきゃなと思って、ちょっと今回はネタにさせてもらったんですが、どうでしょうね、
何がいいのか。いや、まあリスナーさんが何が良くて3000人聞いてるのかっていう方が知りたい、いや知りたいんですけれど。
そうね。
はい。ただ、減りもせず、増えもせずというか、
うん、
一定に聞いているということは、
うん、
それでいいやっていう人がいるということ。
うんうんう
ん、なんだよねというのはまあ一つありますよ。すごい保守的で申し訳ないですけれども、
うん、あとね一つ、そう、はい、なんでこの番組でっていうことになったかっていうと、はい、要はクリラジのイベントとか、まあ、クイダオルでもそうだったんだけど、こう何々も聞いてますよって言ってくださる方がいらっしゃるんですね。で、クリラジで言うと、こっちの番組は関係ないじゃないですか、基本的には。うん、だけど、半助さんですかって言われて、はいって言うと、フォトスクランブルも聞かせてもらってますとか、まあ、最近で言えばやっぱみんなのダイエット食い倒れとかもそうなんですけど、うん、ただいま聞いてますって言われたことって、皆無じゃないんだけど、
はいはい、
に近い感じ、
うん、
やっぱり印象に、まあ、聞いてくださってても印象に残ってないのかなとかさ、
はあ、
まあ、そんなのもあるのかなっていうのはあるけどね、
うん
うん、
まあ、これが商売だとしたら全然成り立ってないっていうのは僕も分かってます。分かります、うんうん、
だからね、なんかちょっとね、今度の12月5日以降そのイベントとかっていうのはちょっと考えようかなとは思ってるんだけど、
はい、
でもいずれ各それぞれの番組でそういうイベントができるぐらいの目標は持ってやれるといいかなと思うんですけどね、うん、まあイベントっていうとちょっと違うかな、なんて言ったらいいんだろうな、うん、なんかそれぞれの番組でそれぞれ企画ができるような感じって言えばいいのかな、うん、まあ、イベントじゃなくてもいいんだけど、うん、フォトスクランブルで言えば、フォトスクランブルで、まあほら、ラブに行ってみようとか、なんかできそうじゃないですか、そもそもの拠点に。はい、ね、みんなで行くって収録するとかっていうのも一つの企画だろうし、うん、そういうなんかそれぞれ番組ごとに見た時に何かができるようなものがいいかなと思うんですよ、
うん、
そこら辺ただいまって今ちょっと難しいじゃないですか、そうしようとすると。
あー、バンド活動ぐらいですかね。
あ、そうか。一応そういう企画もあるのか。
一応、一応あの、なんだっけ。目指せ紅白じゃないけど。はい。あの、バンド活動は遠隔地ですけど、なんか、ね、こういう時代なので遠隔地でもやれるかもしれないし。
うん、
遠隔地で同士でもやれるバンド活動があるのかもしれないしとか、ちょっとこう妄想があるんですが、はい、
なるほどね、うん、そこそこ、じゃあ全くないわけでもないのか。
全くないわけ。そうですね、まああと政党を作るとかね。
ただいま
と、ただいまと、こうなん、あの、非常にこうアバウトなだけに、
うん、
やろうと思え、なんか言い出す、口頭向けかもしれないけど、言い出すことは、逆に何でも言える番組っていうか、
うん、ああ、なるほど、ね。
そういう強みはあると思うんだけど。
うん、そうか。じゃあなんかそういう、うん、なんか、口頭向けでいいから、まずはそういう。
でっかい目標を立ててみる
て。いろいろしてみるっていうのはありかもしれない。
うん、そうです。まあ、あの、一種のライフスタイル番組って、これ、すごく大風呂敷で言わせてもらえば、ライフ、今流行りらしいんですけど、ライフマネージメントっていうんですか。ライフスタイル&ライフマネージメント、番組として、スノーと一緒に、地獄だか極楽に行こうって。っていう感じにでいいんじゃないですかね。まあ何でもありな感じで。
うんうんうん。うん、なるほどね。
思うんですけどね。まあそういう意味では、ちょっとそのバンド活動と、
うん、
まあスノートは別にして、
うん、
なんかそういう、非常、だから、あの、結局、誰もあまり見ていないとか、聞いていない、
うん、
っていうことが逆に、うん、その価値があると僕は時々思う時があるんですけど、わかりますこれ。
そうなの？
いや、あの、多分いろんな歴史、長い歴史の中とか、
うん、
あの、1年とか2年じゃなくてです
ね、100年、1000年。本当に地下活動じゃないですか、それ。
100年とか1000年の歴史の、で、スパンで考えると、うん、全然全く、あの、見出されなかったものの中にすごいものがあってっていう話はよく聞くじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあ、だからそうなるでしょうって勝手に思っていれば、すごくモチベーションが保てる。
るほど、ね、
っていう感じですね、うん、あのあえて日陰物を選ぶという、う
ん、
そう、まああのだから光、あの今番組的にはそらあのダイエット、みんなのダイエットとか、
うんうん、
そっちが光だとすればやっぱ影もないと、うん、思いません。
影も必要だと。
影も必要じゃないでしょ
う。
いや今ちょっと僕あの明日の授業の準備にあのレンブラントについて語ろうと思って、レンブラントの、はい、いやあのページを見て、おおそうかとか思ってパッと思いついたんですけど、やっぱり光と影ですよ、影。
そうか、影があってこその光。
そうそう。
なるほどね。
はい。
ああ、ということで。
ちょっと日陰物に付き合うのは大変かもしれないですけど。
うん、今後は闇に紛れて生きる番組を目指すっていう。ええー、すごい方向になっちゃったな。
まあ、そっか。じゃあ、影、うん。まあ、でもなんとなく言わんとすることは。
はい。ありました。まあ、多分僕も今話をしてた、やっと自分でも腑に落ちましたけど、なんか。あの、フォトスクランブルはやっぱり光だとするとこっち影なんですよ、さっきは。まあ、裏表だって言ったけど。
うんうんうん。
やっぱりなんかそれがないと自分としては、バランスは取れないかもしれないですね、うん、なかなか。
なるほどね。
はい。
じゃあ、フォトスクランブルを続けるために、ただいまも続けましょうと。
すごい、そんな理由でいいのか。
いや、まあ、それはそれでありかも、はい、ということなので、ちょっとね、まあでも作り方をまあ、
うん、そうですね、
少し考えて、
うん、まあなんかね、あそうだ、一応企画ほらあの、
うん、
捨てられないものを、
うんうんうん、
を求めていますという企画は反応がないまま進行しています。うん、はい。あ、でもね、誰だっけ、カレーニラッシーさんが、捨てられないものを取りますって。
うん、あ、ほんと？
言ってくれました。
あ、じゃあ、あるんじゃん。ただいまのリアクション。
はい。ツイッターの方でね、ちらっと、ありました、うん。ぜひぜひ。
ありがたいですね。
はい。
な
のでもしいきなりなくなったらきっとカレーニラッシーさんは怒ると思います。
そうだよね。そういうふうに考えてくださっているところでやめるじゃ申し訳ないね。はい、ということなので、まあ続けるには続けるんですが、ちょっとやり方を変えて少しこの番組ちゃんと頑張っていきたいなと改めて、思いましたので、まあ長い目で見ていただいてね。
そうですね、1000年ぐらい。
いきなりは変われないので。ちょっとね、本当ね、あの内部的な話ですが、このネタ帳の部分少しみんなでもうちょっと書くように習慣をつけて、
はい、
もう少しちゃんと掘り下げた感じの内容にしていければと、はい、いうふうに、じゃあ方向を定めて、また来週も。なんか結局この間やったのと同じような感じで、
あ、
反省会
をしたらいい。
そう、この間の反省会で、はい、思ったんですが、はい、来年度の計画って喋ったっけ。
いや、すいません、スレッド立てたままその気。
そうなんだよね。
来年度の計画はまああれ全体的な問題ですけどね。
あ、これそういう意味だったの。
そういう意味だじゃなかったっけ。
そ
っ
か。
ほら、来年度の計画作りました。あ、でも、ただいまに載せたんだっけ。ただいまに載せたんだっけ。
なんかいろいろあるよね。
どっか行っちゃったんだよ。
毎年やってる企画はあるよねっていう話はしたような気がする、ね。
はいはい。うん。そうですね。
まあじゃあ来年のうちに、
まあ来年、うん、
来年のうちになんか企画を立てましょう。
来年のうちでいいんですか。
うん、
そうそう。はい。
いや、企画ってなんか、こう、リスナーさん、まあでも最初からリスナーさんまで一緒っていうのは、反応がなさそうで怖いから、うん、自分たちで何かできる企画。
うん。
うん、
そうですね。
ただいま発信のなんか企画を。
うん。まあ、うん、まあそうですね。
だからあれなんだよね。まだ番組発信で企画ができてないのは、このただいまと、タカノブックと、
うん、
まあポテトは避けといたとして、アンナチュラル。
うん。
この3つなんだよね。タカノブックはね、なんかできないかなっていう気もしているので、うん、ただいま初で何かやりましょう。
初ね、はい。
もう、ね、フォトスクランブルは、スノーさんの
発言とかね、まあ、まあ、いろいろ、
インタビューと
かも
あったし、
うん。
うん。なので、なんか、ただいまでできることを、うん、来年のうちに何か、最低一つはやってみようと。
ああ、いうところで。宿題ですね。はい。わかりました。いいじゃないでしょう
か。はい。ということで、まあ、影の番組、スクランブルのためにやる番組、みたいなところになってしまっていますが、ただいまとしても、なんかいろいろと頑張っていきたいというところで、何か、来年、
はい、
まあ、リスナーさん参加型かどうかはまた別として何かこう発表ができるように頑張っていきたいと思いますので、
うん、
来週もお聞きいただければと思います。もう
なんか大丈夫か。リスナーさんはなんかこれを聞いてなんかすごい複雑な気分になってるんじゃないかと思ってちょっと申し訳ないんですけれども、
うん、
はい、そうですね、うん、とりあえず、
うん、
まあ政党活動でもやってみますか。
まあ、マジで
冗談ですけれども、まあちょっと僕こう自分のライフスタイルって今すごくさっきも言ったけどすごく変わりつつあるんですよ多分。
あ、そうなんだ。
いや僕が変わるんじゃなくて周囲が変わる。周囲がさ、こう年代的に、親の年とか、
はいはいはい、
この子供の進学とかで、うん、多分すごいね、波乱含みになりそうな感じ。
おー、そうなの？
うん、まあ、いい意味で波乱だったらいいんだけど、なんかこう、すごい大嵐みたいな感じになりそうな感じはするので、そういう意味でも、こう、うん、ここで何、この番組っていうのをちょっと支えにしたいという。
の
すごい個人的に思いがありますので、
ね、
多分そういう気分っていうのも僕と同じ年代だったり、まあ、似たようなこう、
うん、
環境というかそういう、うん、まあ、いろんなねその人でいろんなこう困ったことやちょっとああっていうこともたくさん抱えてると思うので、
うんうんうん、
そういう人たちに届けばいいなというか。
うん、
さっき声なき声っていう言葉は僕言いたくないんですけれども、
うんうんうん、
使い方が非常に悪い使い方が以前あったので、
うんうんうん、
まあそういうメールが来なくてもまあ、うん、ちょっとツイッターとかでこうなんとなくこう、うん、フォローしてくれてる人のバックグラウンドにそういうものが見える時もあって、
うんうんうん、
そういうつながりっていうのをちょっと大切にしようかなと、
うん、
はい。
なるほど。
別に直接ああしろこうしろとかいろいろ情報が欲しいという意味ではなくて、なんとなくちょっとこう、手を差し伸べているような感じっていうのが僕にとってはすごくこの番組の、
うん、
足じゃないかと勝手に思ってるんですけど、
うんうんうん、なるほどね。
はい。というすいません、なんかまとまらないスノーと。
はい。割と何も考えず毎回好き勝手しているので、うーんと思って改めてちょっと振り返ってみた功績でございました。
はい、ということで、来週も また配信になると思います。お聞きいただければと思います。半助でした。ではまた来週。